それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はマルコの福音書9章50節です。ではお読みします。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。アーメン。で、今日は幸子さんが選んでくださったんですが、お仕事の都合か何かで、参加できませんので、幸子さんからいただいている文章を、私が代わりに、読ませていただきます。私の最初の結婚式はカソリック教会で挙げたのですが、無信者が結婚式を挙げるには神父との勉強会に3回出るのが条件でした。教会のイタリア人神父、日本語ベラベラの方ですけど、との勉強会で最初に聞いたのがマルコ9章50節でした。詳しく覚えていないのですが、互いにとって塩になりなさいというようなメッセージでした。命にとって塩はとても重要だし、料理にも必要不可欠、甘いお菓子を美味しく作るにも塩が大事でしょう、ということでした。一昨年から僧と連絡が取れなくなってしまって、僧の父親である渡辺さんなら消息を知っているかと思い、連絡したのですが、以前つながったメールも携帯もつながらなくなってしまいました。の5月に父の葬式のために帰国した際に、改めて渡辺さんに連絡したものの、やはり普通のまま。それもそのはずです。彼は一昨年の10月に亡くなっていました。とてもショックでした。憎み合って別れたわけではなく、いつの日か僧の結婚式ででも再会できたらいいなぁ、などとのんきに夢見ていた私です。渡辺さんが亡くなっていた知らせを聞いたときに、なぜかこの塩の話を思い出しました。以来、塩の話がずーっと心の中にあって、明日、聖書当番だって聞いて、ここしかなかった次第です。とのことです。はい、いろいろね、考えさせられますけれども。そうだな、この画面に映ってる順番にしましょうね、いつものように。じゃあ、お願いします。
私も今ちょっと、話すことがまだまとまらないんだけれども、この塩っていうのは、ほら、あれなのかな？個人的な、特徴っていうことなのかな？それとも信仰心をきちんと保てっていうことなのかな？
自分の意味でね、お互いの刺激みたいなものかなと勝手に思ってんだけど。
ね、ほら、なんか、よく他の聖書箇所でね、ね、暑くもなく、ね、冷たくもないのはダメだっていう話をしているじゃない？だから、信仰心が暑くもなく冷たくもダメだっていう話が他の聖書箇所にあったから、この塩っていうのが、信仰のことなのかないとか、ちょっとよくわからないなと思っているんですけれども。どうなんだろうね。お互いに刺激合いを、持てるような関係になりなさいってことか。うん。ちょっともうちょっと考えさせて。私なんとなくまだ全然考えが。つかない。
ちょっと急すぎるね、これね。
うん。
ちょっと待ってね。じゃあ、レビ記の2章13節にこう書いてあります。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。でもこれだけだとわかんないけど、そうだ、こっちを見よう。マタイのな、有名なやつあるな。ちょっと待ってよ。5章のなんだかな？地の塩です。地の塩となりなさいってなるじゃん。ダメだな、司会者ちゃんと予習しとけって感じだよね。マタイのね、これ有名なとこですけど、5章の13節にこうあります。あなた方は地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。この次に、もっと有名な箇所ですけど、あなた方は世の光である。 山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して、何の下だ、ちょっと覚えてない、わかんない、読めないけど、の下に置く者はいない。宿題の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方を光の人々の前に輝かしなさい。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。だからこれ、まあ、また一緒読んでると、やっぱりその、光と合わせて書いてあるってことは、やっぱりこの世に対する、いい刺激なのかなと思うんですが。ダメ？ふっちゃん。
うん、もうちょっと考える時間が欲しい。でも、やっぱりそうだよね。なんか、自分の性格をきちんと出しなさいっていうよりも、その、自分の信仰のあるというふうなことを大前提に、自分が、大前提に、生き生きと生きなさいって感じなのか？うん。
多分そういうことだと思う。う
ん、信仰が思っているってことを大前提に生き生きと生きなさいってことだね。うん。だよね。
だから味付けにもなるし、塩って、まあ、この聖書的な解釈わからんけど、味付けにもなるし、消毒にもなるよね。
うん。
うん。そういうのも、あと、どうなんだろう。別にまたね、日本とユダヤの関わりを持ってくる気はないけど、もしかして日本の塩で清めるっていうのも、ユダヤにそういう似たような文化あったのかなとか思っちゃったりするんだけど。なんか清めるとか消毒するとか味をつける。あと、保存にも使われるじゃん、塩って。保つっていうような食べ物をね。だからいろんな意味で、塩が、なんて言うんだろう、しょっぱいということ以外に、しょっぱすぎる場合以外に、あんまりネガティブな時に塩というものが使われるっていうのはあまり思いつかないんだけど。
うん。だから信仰をもとに良い影響を与えれるような人になりなさいってことだよね。
だと思うんだけどね。
うんうんうんうん。まあ、わかる、それはわかるよ。だからその、やっぱりこの生きている間に自分がどれだけこう、証をしていけるかっていうことになるんだろうね。
ああ。
証まではいかないまでも、良い影響を与えていけるんだろうかっていうこと。生き生きとした結果、良い影響を与えていけるんだろうかっていうことになるよね。
多分そんな感じじゃないかなと思うけど。
うん、そうだよね。だから、そう考えると、今パッと思い浮かんだことって、なんかやっぱり、私、うちの母のことなんだけど、うちの母って、こう、たびたびこういうとこでも言ってるように、すごい大変な、激しい性格を持った人なのね。で、だから、もうどこに行っても大変な人だから、教会でも、大変な嵐を巻き起こしてしまうような感じの人だからさ、あれなんだけど、私と妹って、両方とも、芸術関係の仕事についているじゃない？そしたら、で、いるからなんだけど、その、母の仕事をする仕事に対する態度とか考え方とか、それとか、それに対する情熱とか、そういうふうなのを小さい時から見て育ってね、やっぱりね、あれはすごいっていうふうなことがあって、自分の親として、あちこちで問題を起こしてくるからね、それに私たちもすごい大変なこととか、不用意に言っちゃったりとかするから、大変な人なんだけど、それを見せてもらったから、この人が親でよかったってね、思ってるんだ、私も妹も。うん。だから、ある一面がすごい大変な人であったとしても、ある一面は、ものすごくこう、見せてもらってよかったって、一緒にいてよかったと思うことっていっぱいあるから、その人らしく 生きることってすごい大切なんだろうし、一生のうちにどれだけそういうことってあるだろうって思うんだよね。で、そういうふうにして考えると、うちの、反対にうちの父親は、すっごい優しい人なんだけど、どちらかというと弱々しい人でね。それで、でも、全員をもう平等に愛する感じの人で、誰が、ひいきになってるかっていうのはさっぱりわからなくて、もう、そういう感じの人だったのね。だから、このクリスチャンになった時に、私の中で、神様が恐ろしい父親だっていうイメージが全くないのね。だから、もう必ず愛されるであろうというふうなね、ところがあってね。だから、それもうちの父親しか見てないから、だから、すごく、いい影響があった部分だなと思って。だから、人ってすごく大変な面もあるけれども、すごくいい面を人に与えてるってことってあるんだろうなって思って、それを一生のうちにいろいろこうやって、それで存分に発揮していけっていうことなのかなって今ちょっと思った。
うん。ありがとうございます。これ画面に出てないけど近くはいるのかな？
います。でも、この英語で今見てたんだけど、この英語のバイブルでは、なんかそのソルトっていうのは、なんかシンブルみたいっていうか、その、Numbers の8の19、ちょっと日本語の聖書で見てくれる？
これ、塩のこと書いてないんだけど。
じゃあ、Chronicle の2 Chronicles 13:5 は？
13の5ね。
Chronicles 2。
あなた方はイエス、これは歴代史下の13章の5節です。あなた方はイスラエルの神、主が塩の契約を持ってイスラエルの国を長くダビデとその子孫に賜ったことを知らないのか。
その契約っていうか、Covenant of Salt？
うん。
っていうので、なんか使う、前は、そのシンブルというか、っていうふうに書いてあるんだけど、
ああ、塩が契約という意味、
契約に聞こえるものっていう。契約に聞こえるもの。でも結局それが、その昔はそういうことだって、ここでは、なんて、なんかやっぱりそのピース、やっぱりシンブルの、ピースのシンブルっていうことなのかな。どうなんだろう。
わからんけどね、そのさっきの世の光っていうところとつなげたら、それに近いものにもなるかもしれないよね。
探してて、
はい、
そういうミーニングというか英語ではそういうって書いて、なんかそんな感じ。
いや、自分の感想とかはないのかって話。
ああ、なんか、なんて言うんでしょう。ちょっと待ってよ。もう一回、
じゃあ後でもう一回回します。
はい。
じゃあ、木地さん。
あ、これ、49、あ、50だったよね、今日ね。やったのマルコのね、その前49があるじゃないですか。すべては火によって塩漬けられるのです。塩は効き目のあるものです。このまあなんか火によってって書いてて、火のところに試練ってなってます。書いてますね、私ね。誰か牧師が言ったんでしょうね。火という意味は試練ということですよ、ということなんですかね。すべてだから試練によって塩をつけられるのです。どう見かわかんないな。まあ、わかんないですけどね。まあ自分はその、塩を考えてたんだけど、イスラエルに俺は行ったことないんだけど、アキコが行った時に、なんだっけ、塩のたくさんある、デッドシー、アメリカにもソルトレイクっていうのがあるよね。 あんな感じで、やっぱりその塩ってイスラエルが最初だったのかなとか考えて、うん、であと思ったのは、あの海になんで塩があるのかと。でいや、やっぱりたくさんの生き物が生きれるように塩を作ったのかかなと。でもそれを考えると、あの池には塩がないよね。それでも生き物がいる。そういうことをちょっと考えてて、うん、あとはあの、まあ塩の話とは別に、その愛子さんの旦那さんですよね、その亡くなられてたっていうの、
すいません、あきこさんの旦那さんじゃないよ。
あきこさんじゃないわ。ごめんごめん。さちこさん。さちこさん、さちこさん。ごめんなさい。さちこさんの旦那さんがすでに亡くなられてたという、まあ、聞いて、なんとなくこの、まあ、悲しいんだけども、なんかやっぱりその、死と直面して、こう、なんか、その人が本当に死んだっていうのを見てる。まあ一緒か、どっちでも悲しいか。まあでも、なんか、その、すごい、2年知らなかったって言ってたじゃないですか。2年経ってやっと分かったということで、その、なんとなく僕は神様のこの、なんか言ってるのかなとか。でやっぱり幸子さんにこの安らぎって言ったらなんか変だけど、そのなんていうか、その悲しみをこの穏やかにするっていう感じ、なんていうかそれをなんか神様が優しく彼女に告げたのかなと、僕はそういうふうに感じました。以上です。
いや、さっき幸子さんが書いてるのにを読むと、とてもショックでしたって書いてあるんだよね。
だまあそうだけど、うん、
まあ、死ぬその場にいなくてっていう話、
うん、というか、うまいこと言えないんだけど、なんかそのまあもちろんそれは死んだことって誰でもショックだと思うんですけど、
うん、
そのなんとなく神様の優しさっていうのがちょっと伝わったんですけども。
なるほどね。
あの期間を置いて知らされた。もちろん悲しいと思いますけど。
なるほど。ありがとうございます。
はい、
近くは何かある？付け加えること。
だと、なんか私、どうなんでしょう。なんかやっぱり塩をかけるっていうのはやっぱりさっきのようなその味というか、そのね、味をもっと深く濃くするということがあって、やっぱりそれを神様 と見ると、それをなくさないように、そのフレーバーをなくさないように、私たちもそのフレーバーとか、それを神様のそういう、なんて言うんでしょう、なんかそれをなくならないようにちゃんともっと味をかけるというか、それをルーズしないようにっていう、ちょっとうまく言えないんだけど、やっぱり神様を通してっていうことかな。だからそのフレーバーがなくなったら、その神様となんか親しいっていうか、そういう神様のコネクションがなくならないように、もっとやっぱり塩をかけるっていうか、そういうフレーバーが必要っていうような、違うのかそういうような感じにも取れるんですけど、そのお肉と同じように何も味がないっていうか、やっぱりその味がいるっていうか、そういうもっとフレーバーっていうか、そういう神様とのコネクションが必要っていう、そしてまた振ってそれを深めるというか、どうなんでしょういや、なんかいろいろまあ考えてるんだけどでもそういうような、なんかやっぱり、なんかね、このバースっていうか、それもすごく短くて、読んだらなんかすごく納得はするんだけど、実際なんか深く考えてみたら難しいなと思って、短すぎてかどうか分からないけど、 ね、本当にその50章、salt is good, but if it loses saltiness, how can you make it salty again? Have salt among yourself and be at peace with each other. で、それだけなんかやっぱりこう、何回も読むと、やっぱり何かが足りないんだなという、その何が足りないっていうかね、やっぱり神様をさ通してやらないと自分でも分かんないっていうか、その何が欠けてるのとか、何が足りないのかっていうのはやっぱりね、自分で分かんないところがある。でもそれはやっぱりその seek というか、神様を seek しないといけないというか、それでもっとまたそのフレーバーというか、その味をかけるというか、その make it good で、やっぱりそのなんかそれで peace with each other だけど、やっぱり自分の peace とやっぱりその周りのその自分が関わってる人とか、なんかそういうような感じに聞こえるんですけど、よくあんまりいいように説明できないんですけど、でもやっぱり何かが足りないから、こういうふうにこうそれをseek しなさいっていうような感じで取ってます。 Like seek God for the answer というか、そういう感じです。
はい、ありがとうございます。これでみんな喋ったのかな。さっきのキズさんの一言ですごいいろいろ考えさせられてんだけど、確かにそういう部分もあんのかなと思ってね。昨日亡くなられましたっていうのと、1年半2年経って亡くなってたっていう、その時間っていうのがどう何を意味するのかなとか、別に答えを出そうっていうんじゃないんだけど、確かに言うように神様の計らいみたいなのがあんのかなとか、ふと、ちょっと考えさせられるような部分というような部分があるんだけど、とですね、さっきのね、あやのお母さんの話を聞いて思い出したんです、一つ。あやのお母さんの話を聞いてこれを思い出すというのは、二人にとって失礼かもしれないんだけど、先月の初め頃ですね、昔うちの教会に来ていた酒井学さんという方が天に召されました。学さんというのはですね、酒井光一郎さん、うちの教会で洗礼を受けた酒井光一郎さんのお父様で、だから、光一郎さんのところ5人子供がいて、光一郎さんと奥さんとお父さん、8人でバンに乗って毎週礼拝に来てたわけですね。で、学さんっていうのは若い頃に洗礼を受けてるはずなんです、確か。ですけど、なんか、早く奥様を亡くされて、その時になんか、まあ自分の記憶違いかもしれないけどね、その時にすごい当時関わってた教会とか牧師にすごい疑問を持ってしまったとか、そういう話を聞いたことあるんですけど、で、まあ、うちの教会に来てた頃も、すごい自分ではクリスチャンだって言ってたけど、いつも疑問ばっかり投げかけて、結構周りの人困ってた部分があって、だからキリスト教おかしいんだよ、みたいな言い方はしてなかったかもしれないけど、聖書にはこう書いてあるけど、なんでこうなんだ、みたいな、そういうのばっかりが連続してあって、まあ、結構、まあ、気難しいじいさんかなっていう記憶があったんです。で、まあ晩年はね、結構丸くなったというか、まあ柔らかくなって、すごいいい感じのおじいちゃんになったって話ですけれども、私自身、もう10年以上前ですけど、初めて千葉の堺家に泊まらせてもらった時にね、まあ、ラブさんが別の部屋から出てきて、なんか、すごい、まあ、名前は、田辺って名前聞いても分かんなかったけど、顔見たらいっぺんにいろいろ思い出したみたいなことを言ってくださって、あなたのことはよく覚えてますよ、みたいな感じで言われて、まあそういう感じだったんですけど、こちらにいらした時にね、ある日の礼拝の後、西郷先生の奥様の薫先生と、その酒井学さんと、自分がなぜか3人が食べてるという変な状況だったんですけど、薫先生がですね、いつもな、明るい調子で笑いながらですね、私は学さんってタコみたいな人だと思うんですとか言うんですよ、タコ。いきなりね、あんたタコみたいって言われたらいい思いするやついないですよね、なかなか。で、なんでタコかというと、日本でね、魚を港からお店に、市場とかお店に運ぶときに、時々魚の中に生きたタコを置いとくことがあるらしいんです。なぜかというと、タコっていうのはいつも動いてるから、周りの魚が常にそれに、なんていうの、合わせて動かさせられるから、 生き生きとしたまま新鮮さを保つためにタコを放り投げとくというそういうことがあるそうなんですね。それで薫先生は学さんのことを学さんってタコみたいな方ですよねっていうふうにで、まあ、そこまでの説明をしてて、なんかその時は学さんはあまりいい顔してなかったんだけど、でなんか薫先生がこっち向いて、そういえば田辺さんもそれっぽいとこありますよねとか言ってね、で学さんはいやこの方は真面目で敬虔なクリスチャンでしょうって言われて、私はそれでなんかその時の学さんにそういうこと言われたら、田辺はつまんないやつって言われてるような気がして、すごい自分的にはなんかいい思いはしなかったんだけど、でそういう話をね、先日亡くなられたって聞いた時にね、まあいろんな方とシェアしてたら、小一郎さんの奥さんのね、綾乃さんは、が言うには、学さんはそのタコの話を、それすごい気に入ってたっていう、自分が、当時のうちの教会でそういう存在だったっていうのを、うん、あんまりにっこりする人じゃなかったんで、あの時ももっと機嫌悪くなっちゃったのかなと自分的には思ってたんだけど、学さん本人からするとすごい気に入ってたらしくて、その話をね。まあ何が言いたいかっていうと、さっきの話で、周りの人からね、何この人みたいな感じで思われるような存在でも、何らかの形で用いられてて、いい刺激になってるという場合もあるのかなっていうのをね、今ちょっと思い出してました。まあ今日の幸子さんの話は、それとちょっと違うのかなと思います。夫婦でお互いにいい刺激になりなさいという意味にも捉えてたんじゃないかなっていう、そういう、もしかしたらそのイタリア人の神父さんはそういう意味で話してたのかなとは思うんだけど、でもまあ似たような話かなと思うよね。だからいい刺激にもなるだろうし、さっき千佳子が言ったように旧約聖書からの引用で契約っていう部分もあるんだったら、もちろんそういう意味も捉えられるかなと思います。というのが今日の聖書箇所にあるようにね、それこそさっき言ってたけど、もしも仕置きがなくなったら何によって仕置きを取り戻せるのかって、だから自分自身のうちに仕置きを保ちなさいって書いてあるね。その信仰という捉え方もできるだろうし、刺激という捉え方もできるだろうし、もちろん契約という神様との契約という捉え方もできるけど、これを自分の中に保たないと亡くなった時どうするねっていう話にもなるのかなと思います。それが神様との関係でもそうだし、まあね、幸子さんが言ってるような、その多分夫婦関係だけじゃなくて人と人との関係、そういうのでも当てはまるのかなとか思いながら皆さんの話を聞いてました。まあそんな感じなんですけど、今日はそうだな、礼拝の最後に自分をお祈りするんで、どなたかお祈りお願いできますか。じゃあ、お願いします。
神様、今日の聖書箇所ありがとうございます。幸子さんの前のご主人が亡くなられて、そうことも連絡が取れてないしですし、幸子さんがその時どんな気持ちだったかと思うと、本当にかわいそうだったなと思います。神様、いろいろありますけれども、幸子さんの心をどうぞ慰めてください。私たちが、それぞれ、自分たちの神様がくださった特徴を生き生きと生かして、そして神様のことを、イエス様のことを覚えて生きていけますように、私たちが証しできるような人間になっていけますように、そして、神様のことをいつも思い出して入れるような、そして私たちにその刺激をまた与えてください。キジさんの重ねてになりますけれども、キジさんの体の状態をどうぞ神様が守ってください。内藤さんのこともよろしくお願いします。シスさんも元気でいますように、ケン君もよろしくお願いします。このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。